はいどうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるという意識の低い小太りが毎日のことを話していくラジオです。今回は第295回、寝る前に読むのはエッセイが最強、書いたインタビュー記事が読まれたという話です。皆さんよろしくお願いします。はい、まずですね、寝る前に読むのはエッセイが最強という話なんですけど、僕はですね、寝る前に、毎日ね本を読んでおります。小学校6年生ぐらいからのね習慣で、マジでずっと読んでるんですよ。で、まあ小学校の時に読んでたのは漫画だったんですけど、中学校に入って小説で、高校に入って、まあ高校も小説が多かった。大学に入って新書で、社会人になってなんかビジネス書とか、まあそういう感じでね、こう変遷をたどってきたんですが、今はねエッセイをねすごい読んでるんですよ。エッセイって何かっていうと、なんかあの作家の人とかが日常のことを書いて、本当にね、まあ、随筆とか言うんですけど、まあ軽い日記みたいな、そういうものですね。で、まあなんでねそのエッセイがいいかっていうと、頭を使わないからなんですよね。結構ね、寝る前にねビジネス書とかね、あとちょっと小難しい本とか読むと、なんかこう理解するのに頭を使ってしまうので、こうなんかね脳が活性化されて、こう睡眠がねこう妨げられるんですよね。全然こう入眠できないし、なんか気づいたらなんか頭が回転しだして、なんかちょっとこう考えまとめたいからパソコン開いてなんかメモ取り出すとか、そういうこともねたまにありますね。で、なんかこれじゃ寝れないなと思って、まあいろいろね、読んだ結果、まあエッセイ、まああと雑誌とかね、漫画でもいいんですけど、僕はあの Amazon の電子書籍である Kindle っていうね、それをよく使うんですけど、できればね、Kindle で読めるのがいいんですよ。雑誌とか漫画とかは iPad で読んでて、iPad ってね、ブルーライトが出てるんで、ちょっと目に悪いし、あとその、睡眠の質もね、下がってしまうので、Kindle っていう端末であればブルーライトがなくて、画面がね光るフロントライトっていうのなので、目にもねいいんですよ。いや、目にいいことはないか、ブルーライトよりは目の負担が軽いって感じっていうので、まああの Kindle でいろんなねエッセイを買って読んでるんですけど、最近とかまあよく読んでるのがこの森博っていう、あの全てが F になるとか、まあああいう小説で有名なミステリー作家なんですけど、その人がねあのクリームシリーズっていうエッセイを出してるんですよ。これがめっちゃ面白くて、何が面白いかっていうと、めっちゃね理系なんですよ。すごいねロジカルにいろんなこうテーマに対して語ってるんですけど、なんかその、 語ってるのが面白くて、あと結構ねなんかまあ冷たく突き放すみたいな、ロジカルなんで、なんでこんなことやってんのみたいな、なんかそういう態度がいいし、まあ読んでてとても面白いっていう。でよくこの森博さんのあのクリームシリーズはよく読んでます。で最近ね図書館で借りてきたのが、吉本バナナさんの日々の考えっていうエッセイです。これは結構昔2003年にね出版された本なんですけど、まあ吉本バナナさんってあのキッチンとかで有名な小説家の方なんですけど、その人がまあ日々あることについて書いてくっていう、でなんてことない日常なんですけど、やっぱりねその小説家が書くとね面白いんですよ。なんかね文体とか、まあ、その出来事の切り取り方とか着眼点とかがすごい面白くて、なんかなんてことない人の日常なのになんか面白くて読んでしまうんですよね。で今ってあのウェブでねノートっていうメディアがあって、いろんな人が毎日更新してるんですよ。なんか日々の日常とかをちょっとねエモエッセイみたいなのをよく書いてるんですけど、で僕もねあの週1回ノート書くようにしてるんですけど、やっぱりねこの小説家が書くエッセイっていうのはレベルが違うなっていうのをね改めて思います。なんで読んでてちょっとこうね自分のねこの文章能力にちょっと悲しくもなるんですけど、まあやっぱり面白い人の書くエッセイは本当に面白いよなと思いながら読んでますね。でもう一つ面白かったのが、このまあ吉本バナナさんの日々の考えっていう本の中に出てきた、ガンジス川でバタフライっていう、これまあすごい有名な エッセイで、しかもドラマ化もされてるような有名なものなんですけど、そのガンジス川でバタフライを書いた作者の人と、あとこの吉本バナナさんがすごい仲がいいらしくて、こう2003年の段階でその友人が「ガンジス川でバタフライ」っていう本を出すから是非読んでみてねっていうのが書かれてたんですよ、吉本バナナさんのエッセイの中に。で、僕読んでて、あ、面白そうだなと思って、ガンジス川でバタフライ買って読んでるんですけど、めっちゃおもろいんですよね。なんかね、パワフルで、そのガンジス川でバタフライの作者の方が、すごいコミュニケーション能力が高くて、英語を単語でしか喋れないのに、一人で海外に行って、出会った人と仲良くなって、その人の家に泊まって、家族でご飯を食べるみたいな、そういうことがね、多々あるらしくて、ほんとコミュ力お化けなんですけど、そんなコミュ力お化けの、ね、作者がなんかこう海外で起こす珍道中みたいなのが、読んでて本当に面白い。なんかね、文章にね、勢いがあるんで、なんかね、痛快なんですよね。とても面白くて今読んでます。はい、という感じですね。で、やっぱ寝る前に読むのはエッセイ、あとはね、雑誌とか漫画とかね、そういう頭を使わない本がおすすめですという話でした。もしね、このラジオ聞いてる方で、最近読んで面白かった本とかあればね、概要欄に質問箱を貼ってるんで、よかったらね、この僕に教えてください。はい。次ですね、書いたインタビュー記事が読まれたというね、何の遜色もないタイトルなんですけど、僕ですね、ウェブライターとして今働いてるか、生計を立ててまして、この前ね、外部メディアで記事を書かせていただいたんですよ。で、それはどんな記事かと言いますと、知り合いのフリーランスの人にどういうふうに営業してるかっていうのをインタビューした記事で、それが3日前ぐらいにね、公開だったんですけど、思った以上にね、反響があって、いろんな人にね、SNS 上で拡散していただいたりとか、あとはね、Google のアプリで、Google Chrome をね、最初に立ち上げた時に、ホーム画面に、その人に合った記事を出すおすすめ記事っていう機能があるんですけど、そこにね、載ってて、で、結構自分が今まで書いてきた記事の中でも、拡散されたし読まれたと。しかも僕、がっつりしたインタビュー記事をね、書くのが本当に初めてだったんですよ。なので、結構ね、嬉しくて、で、何が良かったのかなとかっていうのをちょっと分析したので、振り返っていこうかなと思います。で、良かったことはね、2つあって、1つ目がですね、読んだ人がすぐ真似できるようなテクニックを書いた。で、2つ目が自分が、想定読者だったってことなんですけど、1つ目のね、読んだ人がすぐ真似できるようなテクニックを書いたっていうのは、やっぱその営業術で悩んでる人向けの記事だったので、こういうことをやれば営業で仕事取れますよっていうようなことを、結構ね、なんかこう、ノウハウを書いたんですよ。で、しかも抽象的なことを書いて、その後に具体例を出して、真似するならこういうところですねみたいな感じで書いて、読んだ人がもうその書いてあることをやればそのまま営業ができるみたいなことをちょっと意識して書きました。で、それがね、なんか結構良くて、本当に参考になったっていうふうにシェアをいただいたので、参考になったってことは内容が伝わったし、真似できると思っていただけたってことなんで、自分のね、その読んだ人が真似できるようにっていう意図は伝わったのかなと思います。で、2つ目がですね、自分が想定読者だったっていうことなんですけど、このフリーランスで営業に悩んでる人っていうのは、まさにね、自分がそうで、僕もそのフリーランスになって今3、4ヶ月目ぐらいなんですけど、結構ね、営業は日々やってるんですけど、うまくいかないことも多くてですね、どうすれば営業の成功率が上がるんだろうなっていうのを個人的に気になってたので、で、そういうのをね、友達に聞くのもなんかこうガツガツして嫌だなって思ってたんですけど、インタビューという形式で教えてくださいっていう風に聞けば、向こうもね、喜んで話してくれるし、こっちも仕事としてお金もいただけて、かつ個人的に勉強になるみたいな、そういうメリットがあったので、今回ね、自分が対象読者みたいな感じで書けて、なので、やっぱその悩んでる人はね、どういうことを知りたいとかっていうのがね、わかるんですよね。で、僕は本当営業どうすればいいんだろうって悩んでて、上手い人が何を気をつけてるのかまず知りたかったので、そういうことを中心に聞いて、記事に反映したりとか、 ていうふうな書き方をしたのが、まあ良かったのかなと思いました。でまあ当たり前なんですけど、記事を書くね、ウェブライターをやってると、まあ自分のね書いた記事がたくさんの方に読まれるとね、まあ嬉しいですね。本当にシェアいただいたりとかね、本当にもうライター冥利に尽きるというか、ちょっとねその PV の実数とかはまだ聞けてないんですけど、まあそのシェアの感じで、まあ、読まれたのかなと思ってます。でもう一つ思ったのが、まあ、今回はね仕事としてやったので、なんかこうまあ対象読者を決めてそこに対して情報を届けるっていう形で書いたんですけど、まあ、これってねマーケティングのまあ一種だなと思って、そのマーケティングをねやるのってやっぱ頭使うし、自分の好きなこと書けないんですよね。なのでこのラジオは好き勝手喋ってるから楽で続けてるんですけど、結果は出てないとなので、ね、マーケティングと好き勝手やるバランスってね本当に難しいなと思いました。仕事であったりとか結婚を求めるなら、僕はやっぱマーケティングしっかりやってガンガンねロジックでやると、まあ成果は出やすいかなと思ってます。自分のブログとかもそうだったので。ただねその好きなものをやるとか、なんか自分の思い通りにやりたいっていう場合はマーケティングとかねやっぱ嫌なのでやるの、そうすると、まあ、やっぱ趣味の領域にとどまってあまり結果は出ないのかなっていうね、まあちょっとしたジレンマみたいなのを感じましたね。はい。で記事はまだねあと6回ぐらい残ってるので、もしね気になる方がいれば僕のツイッターで公開するたびにシェアするので、営業術にね悩んでるフリーランスの方、リスナーさんでいたらよかったらね参考にしてみてください。ということで今回はこの辺で、さよなら。